東京ドラマ門から全国の皆様おはようございます。吉崎誠二です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ840、この番組は今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
11月22日、
はい、
なんといい夫婦の日という説も聞けたことがあります。
はい、
まあ、ちょうど土曜日日曜日があって明日祝日でっていう間の日で、
うん、
まあ、おそらく株式市場もそれほど活発に動かないっていう、うん、このなんか合間の日っていう感じで、はい、合間の日って、こう2つあって、1つはさっきディレクターさんとかは、うん、明日も休みだっていうことで今日も頑張ろうみたいな、うん、ちょっとだけだっていう思うと、はい、今日も休みでいいんちゃうのみたいな感じでこういうなんかちょっとだらっとした感じと、
はい、
木村さんどっちかな、
ね、そうですね、気持ち的には前者でありたいんですけど、まあ、後者だったらより嬉しいみたいな感じはありますし、今日私ここに来るまでに電車で通勤してるんですけれども、うん、ちょっとだけいつもより人が少なかったんですよ、
そうですよね、
乗客の方が、
ね、
はい、なのでやっぱりお休みを取ってる方、要は後者の方もやっぱりいらっしゃるんだなっていう印象が受けます ね、
う
ん、
そうですね。この金土日とちょっと用事で地方出かけてたんですけど、
はい、
地方にこう仕事で行った時に、まあ、大体ホテルに泊まるんですけど、まあ、たまたまあの温泉旅館みたいなところを取ってくださっていて、はいはい、そこで泊まりましたけど、もうあの各会場、個室でご飯を食べる形式ってあるじゃないですか、
はい、
温泉旅館にありがちな、
うんうん、
隣とかでもう大騒ぎされていて、もうすごいもう完全にコロナ前に戻っているなっていう感じを受けましたが、
うん、
温泉旅館の方に聞くともうほとんど 満席だって言ってました、満室だって言ってましたね。
まだ GoTo トラベル始まってないですけど結構戻ってきてるんですね。
戻ってきてるって言ってましたね。だからもういろいろ戻そうと思って、僕もですね、普段コロナ前までは春と秋はだいたい月に一度ぐらいのペースでハーフマラソンかフルマラソン走ってたんですけど、
はい、
コロナになって2020年の3月分も4月分も5月も6月も4回連続で中止となって以来、
うん、
もうずっともうお金返してほしいなと思って T シャツだけが送られてきてですね。
あ、お金返ってこないんですか。
返ってこなかったですよ。お金 T シャツだけ送って、タオルとかだけ、バスタオルとかだけ送られてきて、乾燥の、
はい、
本来乾燥したらこうやって手を上げて
写真撮ったりしますもんね。
写真撮ですけど、でまあ、そんな感じでこうずっとランニングから距離を空けていたんですけど、
うん、
来年の3月の、
はい、
三浦マラソンか、三浦市民マラソンか、正式は、はい、ハーフマラソンに、この間エントリーしましたので、やっと僕のランニングの日々もこれで戻そうかなと。ちょっと太ってきたんでね、ここ最近なんか走ってないとそろそろ戻さないといけないなというふうに思っておりますので、うん、まあ、いろんなものがですね、まあ、コロナのことを意識しながら注意しながら、いろんなものが社会がどんどん戻りつつあるなっていう感じの中で、我々自身のもういろんな日々のライフスタイルも徐々に元に戻していく必要があるんじゃないかなっていうふうに最近思っていて、ちょっと、体を絞って走りますっていうことで、
はい、まあ、前者の明日お休みだから今日頑張ろうっていうメンタルで
メンタルで行こうよと、
はい、
いうことで始めましょう。
はい、それでは8時59分までよろしくお付き合いください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
New app
刻は8時45分25秒です。それでは11月22日から28日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日22日月曜日です。オーストリアでは新型コロナの感染再拡大を受けて10日間から最長で20日間のロックダウンに入ります。この秋ヨーロッパで全面的なロックダウンに入るのはオーストリアが初めてです。またオーストリアでは来年2月からワクチン接種が義務化される方針です。
ロックダウンですか、10日間か。オーストリア、ウィーンとかですよね。
はい。
そんなに感染がひどいんですかね。なかなかま知らなかったですけど、日本はものすごくねずっとこう低いのが続いてますけど、ね、
はい、
まあ、もしかしたらちょっと戻るかもしれないっていう予測を出している、先生もいらっしゃるようですけれども、ただ今のところ日本はそんな雰囲気じゃないっていう感じですけど、まあでもいつそうなってもおかしくないっていうのがね、まあ、この、ウイルス性の病気の特徴ですから、
はい、
とにかくマスクの注意だけしておけば、しておかないといけないんじゃないかなっていう感じがしますよね。
同じ日、アメリカでは10月の中古住宅販売件数が発表されます。前回9月と比べて販売件数は減少するものの、底堅い需要に支えられて小幅な下げにとどまるとみられます。
年率換算で約620万個ぐらいですか。
はい、
まあ、前回の数字では年率換算で629万個ぐらいということなので、まあ、若干下がるかもしれないという予測ですけれども、まあ、それにしても、まあ、かなり売れてるなという感じはしますよね。
はい代わって23日火曜日、勤労感謝の日の祝日です。欧米各国では11月の製造業やサービス業の PMI 購買担当者景気指数が発表されます。新型コロナの感染再拡大を受けてヨーロッパ各国の PMI は前回10月実績を下回る一方で、感染状況が比較的落ち着いているアメリカでは前回10月よりも小幅ながらプラスが予想されています。
なるほど、勤労感謝の日ですか。日本の株式市場、はい、休場。僕 の, 友あのある上司で朝から晩まで働き続ける、もう徹夜しまくっていた当時ですね、
はい、
人がいてですね、その方の誕生日が11月23日で、
あら、
勤労感謝の日で、あなたの日だなって当時ずっと思ってたのを記憶がありますけどあのそんな日ですので、
はい、
お母様、お子様、ぜひお父様を感謝していただきたいなというふうに思いますね、
はい、24日水曜日です。ニュージーランドの中央銀行が政策金利を発表します。前回10月の会合で7年ぶりの利上げを決定しましたが、今回はさらに追加で利上げを行うものとみられます。同じ日、アメリカでは7、9月期 GDP の改定値が発表されます。4、6月期と比べてプラス 2.0% だった速報値から小幅に上方修正される見通しです。
企業投資とかは少し上乗せの分があるのかなっていうような感じですかね、
はいはい、またアメリカでは10月の新築住宅販売件数と10月の個人消費支出が発表されます。このうち個人消費支出について、価格変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数は堅調な個人消費が見込まれ、前の年と比べてプラス 3.6% だった前回9月よりも上昇し、30年ぶりにプラス 4% 台をつけると予想されます、うん、
すごいですね、
はい、こちらの10月の新築住宅販売件数は後ほど吉崎さんに解説していただきます、
はい、
25日木曜日です。アメリカでは感謝祭の祝日で株式市場などが休場となります。そのアメリカでは感謝祭前までにバイデン大統領が FRB 連邦制度理事会の次の議長を決定する見通しです。現在のパウエル議長の任期は来年2月までで、パウエル議長の続投が有力視されていますが、民主党で女性のブレイナード理事を指名するとの見方もあります。ブレイナード氏はパウエル議長よりも金融引き締めには慎重な姿勢を示しています。
なるほど、そうなんですか。前回イエレンさん1期4年でなんかさっとあの変わられましたよね。
はい、
まあ、今回パウエル議長はもしも、まあ、続投、まあ、おそらく続投でしょうけど、まあ、2期8年が、まあ、2期8年される方が多いと思いますので、過去を見ていると、
うん、
まあ、そう考えると、まあ、続投が順当とは思いつつも、まあ、でもこういう声が出てきてるっていうことはですね、まあ、ちょっといろんな思惑がいろいろあるんじゃないかなというふうに思いますが、もしもこれ変わられるとするとですね、結構まあ政策的には金融政策は変わるということですので、
はい、
25日木曜日ですか、
はい、
注目ですよね、これね、
はい、 25日の前までに決まる可能性も
そうなんです、そうなんです、25日前まで決まるんですね、
はい、はい。26日金曜日です。国内では新型コロナの水際対策として実施している入国者数の制限について、1日あたりの上限を3500人から5000人程度に引き上げます。今月8日にはビジネス関係者や留学生などの新規入国が認められ、入国者の増加が想定されることに伴う措置で、日本人の帰国者も対象に含まれます。政府は外国人の団体観光客の受け入れに向けた検討も進めています。
だからこう成田とか羽田でのこう入国 の, こうチェックとか、はい、審査とかそういうのがすごくこう大変らしいですね今 ね, やっぱね、結構そういうので戸惑いって数が増えてくると、はい、よりこう煩雑化してきて、うん、結構いろいろ大変と聞きますけれどね、まあ、空港関係者の方もこの間そんな話を聞きましたけどね、
うん。同じ日アメリカでは年末商戦が本格スタートするブラックフライデーを迎えます。サプライチェーンの混乱が響き、例年に比べて在庫不足で大幅な割引が期待できないと言われる中で、どれくらいの売り上げを記録するか注目されます。
ブラックフライデーね、キヨンさんも買い物いっぱいするんですかね。
いや、したいなと思うんですけど、うん、10月の末頃から、うん、さまざまな EC サイトからブラックフライデーが始まりますっていうメールマガジンがたくさん届いていていつ始まるんだろうっていう感じがして
新しくは第4木曜日の翌日です、はい、サンクスギングでの翌日ですよね、
はい、
ここですよね、まあ、ニューヨークとか僕も出張でこうたまたまこの日に行ったことがあって、ものすごい人が多かった記憶がありますけども、まあ、今や多分 E コマースで買うんでしょうけれども、うん、なんか日本はなんかそれに乗っかって、まあ、この11月のこの辺 の, バーゲン的なやつを、はい、ブラックフライデーというふうに呼んでいるんだけど、まあ、正しくはここですよと、はい、いうことを全国の皆様に切にお伝えしておこうか伝えなくてもいいのかもしれないけど
11月26日
ここですよってことですね、はい、
ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。
さっき少し触れたアメリカの10月の新築住宅販売件数ですね、24日火曜日に発表がされますね。
水曜日ですかね。
あ、水曜日ですね、はい、
はい、前回9月は年率換算で80万件、10月も変わらず80万件の予想となっています。
9月は前月に比べて 14% のプラスということで、6ヶ月ぶりの高水準になってましたということで、まあ、住宅絡み、まあ、アメリカ、コロナの影響がこうどんどん減ってきて、あるいはいろいろワクチンが接種されて以降ですね、今年に入ってからかなりいい状況が続いていて、まあ、日本もいい状況が続いていますよということですが、まあ何度もここでもお話をしてますけど、住宅絡みの、契約あるいは売買が活発化してくるとですね、家電、耐久財、こういう机とか椅子とか、はい、いろんなものが売れてきます。カーペンとか照明とか、うん、まあ裾野が広いですので、まあ、影響はかなり大きいということで、まあ、そういう意味でもアメリカも、まあ、日本も数字も、まあ 来週末に発表されますけど、月末に発表されますけど、日本の数字は、
はい、
日本の数字も悪くなさそうだということで、まあ、比較的住宅の数字から見る経済の指標が悪くはないというような状況だと思いますね、うん。
景気に対して先行性があると言われていますが、この先も順調と見ていいということ
ですね。そうですね、しばらく順調でいくんじゃないかなというように思っています。まあ、ただ、まあ、金利の行方次第だと思いますけど、まあ、金利が上昇、まあ、今テーパリングという形ですけど、まあ、金融緩和 を徐々に解除していくということですけれども、はい、これが、まあ、利上げの方向に向かっていくとなると少し状況は変わってきますけれども、まあ、住宅ローンで借りる方がほとんどですので、うん、まあ、そこまでは少なくともですね、いい状態が続くんじゃないかなというふうに私は見てますね、
はい。
まあ、さっきちょっと触れましたけど、中古アメリカの中古住宅も、620万戸年率換算では超えているので、うん、まあ、先ほどの新築住宅の販売件数が年率換算で80万戸、これ約8倍ぐらいの差があります。まあ、日本の場合はそれほど差がありませんけど、アメリカの場合はやっぱ中古流通の方が活発な数字が出てくるというような感じだと思いますね。まあ、国土交通省なんかは日本の中古流通をもっと増やしたいというようなふうに思っているようですけれども、うん、まあ、まだまだ日本人新築志向みたいな、新築神話みたいなのがあるということで、まあ、中古流通がそれほど伸びてこないということですが、ここに来てですね、各新聞やメディアなどは 新築が高すぎるので中古で流れてるんじゃないかみたいなことを書いてるメディアが 2,3 ありましたけれども、うん、まあ手が届かないから中古へではなくてですね、やっぱりいい場所が減ってきてて、特に、東京の首都圏なんかは、
はい、
あの場所に欲しいけどあの場所に新築物件が出てこないみたいな感じなので、うん、まあ、中古へ流れているんじゃないかなっていうのが多分それが真実なんじゃないかなと。高いよりもですね、中古も結構上がってきてますので、まあ、そういう意味では日本アメリカともですね、住宅は堅調というような感じで見とけばいいんじゃないかなと思います。これはしばらく続きそうだと思いますね、
はいはい、国内でも中古への見方が変わってきてるタイミングなのかもしれないですね。
ですね、はい、で続いて今週、先週発表されたやつでいくと19日金曜日の、10月分の全国の消費者物価指数が発表されました、
はい、価格変動の大きい生鮮食品を除いたコア指数は前の年と比べてプラス 0.1% でした。
2ヶ月連続で前の年を上回りましたよということで、前年比でプラスになりましたよということです、はい、やっぱりガソリンですね。
うーん、高いですね。
高いですね。僕も昨日もまた入れましたけど、ハイオク170ね、画面上178円
です。うわ、
ちょっとなんかちょっとセコいか分かんないけど、あの2円の割引券とかリッターなんとか券とか
大事ですよ。
で近所のスーパーで買い物をすると、はい、さらに2円引きってあったんで、はい、スーパーで買い物してから行きましたけど
お買い物上
171円まで下がってましたけど、
はい、
まあ高いですね。でガソリンだけでもですね 21.4% のプラスですよね。2008年8月以来の13年2ヶ月ぶりの大幅上昇ということになってますね。その他灯油でも 25.9、電気 7.7、 都市ガス 3.8、 エネルギー全体で見ても 11% ぐらいのプラスということで、もうとにかく、日々使うものに関してはものすごい値段が上がってきてるということになってますね。
はい、これから冬になるのでこう生きるためのコストがどんどん上がってるというイメージですね。
そう暖房つけてね、しかも大変ですね。地方行くと車がね必需品ですから、ね、
はい、
まあ、それでまあこれでWTI の原油先物がこの間ね結構大きくあのニュースになってましたけど、
はい、
1ヶ月半ぶりに75ドル台まで下げましたけど、まだまだ高い数字が続いていて、まあ、これまあ数ヶ月先ぐらいまでまあ高いのが続くと思うんですけど、でまあ OPEC がこの後どういうふうに増産するのかどうっていう動きは気になってはいますけれども、
はい、
まだまだ、どうも、OPEC の主張では追加増産は見送られるというような感じになってきているので、原油価格は高止まり、そしてガソリン価格、エネルギー価格は、まあ、この冬は多分かなり高いのが続くんじゃないかなというように思いますね。
うん、他のところの支出を減らして
一方で携帯電話ね 53.6 も下がってたんですよ。
あら、
その分をこう飲み込んで、消費者物価指数を下げるような感じになっていたというような感じになりますね。
いかにエネルギーが高いかということですね。
はい、
ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。ラインナップはこの後番組ウェブサイトにも掲載していますのでチェックしてみてください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。時刻は8時58分30秒です。吉崎さん、ここまでどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週も
レッツビーポジティブ。